あるいはもう戻ってこないという判断がついたならば、うん、せめてものということで妻子の命はないかもしれない、まあ、そんな状況になったらもう妻子もどこに行っているか到底分かるものじゃない。どっちにしろそこに出かけていくのは自殺行為だというもんです。やめとけ、もう一人の自分がそう叫ぶんですけども、どうしたことか、意に反してまっすぐに東京駅に向かって新幹線に飛び乗っていたんです。無我夢中で大阪にまでたどり着き、心を鎮め意を決して目立たない公衆電話を見つけて、そこからボタンを押すんですが、どうしても最後の一つの番号がなかなか押せない。何度も何度もそして受話器を下ろしてコインが出てくる、意を決してまたコインを入れて押すけども、また最後の一つがどうしても押せない。何時間もそうしてやっているうち、とうとう覚悟を決めて最後のボタンを押して、呼び出し音が鳴る中でも出ないでくれという思いの中、ところがもしもし、聞き慣れた妻の声が聞こえてきます。でもその瞬間頭が真っ白になって言葉が出てこない。無言のまま立ち尽くしていたら、あなた、あなたね、あなたなんでしょ、自宅から聞こえてきます。なおさらのこと声が出ないで、うなるようにあっとだけささやくと、あなた命狙われてるんでしょ、私たち大丈夫だから、帰りたくなったらいつでも帰ってきて、いつまでも待ってますから。そう言うんです。なぜ罵倒しないんだ。なぜ優しい言葉をかけるんだ。でもその思いにたまらなくなって、そのまままっすぐ家に向かい、すべてを知ります。妻は見る影もなく痩せ細っていたんです。実は彼女は、断食までして教会でずっと祈っていたんですね。奥さんは実は結婚前にクリスチャンになっていて、そしてずっと神様の前に愛を持って祈っていた。そして神様と家族の愛と許しを受けて、彼は東京で再出発を誓い、洗礼を受け進学校に入学します。自分のようなものでもキリストの愛にあってやり直すことができる、そのことを伝えた。これはテレビの内容ではなくて、いろんなことから私がそれまで聞いていた、あるいは本で読んだこの話なので、実際どういうテレビやふうにこのところを語っているか、まあ、楽しみにしながらまた明日見ようかなと思ってますが、で後半の部分がところがなんです。そうして彼は元受刑者を受け入れて再出発を支援する、そういう働きをしていきます。なんですが、そこから再出発を促すんですが、残念ながらその再犯者が出てしまう、そういう厳しい現実に直面するんです。例えば覚醒剤に手を出した、捕らえられたその受刑者を拘置所に訪問し、入れ墨を見せて、俺もそういう世界に生きていた、だからあんたの気持ちはよくわかると。でそうすると、ああそうなんですかと、どこもそんな自分を受け入れるところはない、じゃあ許可を得、ところが、まあ、なかなかそういうつながりは切れない。部署から出てきたという知らせを受けると、やっぱ売人が近づいてきて、またやらないか、それを目の前にすると誘惑にどうしても勝てないで、また捕まってしまう、やるせない思いをするわけです。しかしそれでもイエス様が自分を愛したようにと彼らは愛し抜くんですね。 ある時将来を嘱望されながらそのプレッシャーに耐えかねて薬物に手を出してしまったその若者を受け入れます。彼もまた鈴木牧師を裏切るように再び薬物に手を出してまた捕らえられてしまう。一度はもう大丈夫ですと言って頑張っていけないよと送り出したのに、彼から手紙がやってきて、すいませんまた捕まってしまいましたと。でも鈴木牧師は本来だったら自分だったら頑張ってやっていきますとあれだけ誓ったのにまた過ちを犯してしまった。そしたらもう手紙は書けないだろう。でも彼はもう一度やり直せますかという思いを込めて手紙を書いたんだろう。それなら自分のすることは決まっている、やり直せるよと。そして鈴木牧師は拘置所に彼を訪ね、また自分のところに来なさい、今度は両親と一緒に来なさいとこう言います。すいませんでした、またやり直したらいい。そして彼の願いは、まだ医学の道を志して、しかしそのプレッシャーに耐えかねて失敗してしまった、でももう一回やり直したいというその思いを汲み取って、その勉学を支援していくんです。結局彼は見事合格するんですね。それからも鈴木牧師は全国各地を飛び回って講演活動や刑務所の教会士として犯罪者の再犯防止と受刑者の再出発のための活動を行っています。また5年前からは札幌のすすきので実はその繁華街では若者の自殺者が増えている。で飲食店の経営者たちがそれを心を痛め、なんとかということで、鈴木牧師に要請して、なんとかこの鈴木のでもその活動していただけませんか、若い人たちの相談場所を設けて立ち直らせるそのような働きできませんかということで、牧師なんですけども、そこにじゃあそういうところを設けましょうと言って名付けたのが平成駆け込み寺、牧師なんだけど寺その方が来やすいだろういうことなんだそうです。で働く若者たちの相談を受けて救いの手を差し伸べる。誰も話聞いてくれない、なあここおいでと、人生失敗した、でもやり直せる、そのこと信じて本当に変えられていった人たちがそこで起こされている。その働きの原点はイエス様の愛と許し、裏切ったその自分を受け入れてくれたイエス様とその家族への愛、キリストとキリストに生きる者の愛の力は死んだ者を生かす力がある、闇の中にいる者を光の中へと導く力がある。キリストに生きるキリストの弟子はキリストの愛によって自らキリストの弟子となるだけでなく、またキリストの弟子を生み出すその力をいただくことができるのだ。このことを鈴木牧師は身をもって表しています。弱いものを切り捨てるようなその社会の中で、このようなキリストの弟子が今こそ必要とされているのではないか、そのためにその弱い人に栄光を表し私たちを変えてくださるんだ、そのことを表されるために私たち一人一人をイエス様愛し互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように 私があなた方を愛したように、あなた方お互いに愛し合いなさい、そう語っておられる。そしてあのペテロからキリストの弟子として変えられて、その変えられたものがまた多くの人々を変えていった。そのように私たちもまた変えられるのだ。また多くの人が変えられるその姿を見ることができるのだ。信じて、その私たちへの愛が込められた聖餐に共に預かりたいと願います。お祈りをいたします。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。天の父なる神様、私を愛し、命を与え、死んでいたものをよみがえらせ、よみがえったものに対してなお愛を与えて、死んだものを生き返らせるその働きへと、また私たちを導き用いてくださる、その恵みを感謝いたします。私たちもまたそうであるように、多くの人々が生きているとは名ばかりで、なおも命を求めさまよっている人たちが多くいることを覚えます。私たちがただあなたによって生きるものとなり、あなたの命に生き、そのことを分かち合い、生きる喜びに満たしていただけますように、また人が変えられていくその喜びを知るものとなるように、どうかこの教会を豊かに祝してください。マザーテレサも見捨てられ行き通りになるその人々を、あなたの愛を持って生かす、また互いに愛し合う、その働きに携わりました。その映画界がまた持たれようとしています。命、愛、尊いそのメッセージがどうぞ多くの人に伝えられるように、私たちのうちに生きて働いてくださるお方の栄光がどうぞお一人お一人に表されるように、心から願い、あなたの新しい戒めを全うできますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。